こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで ね、
シンガポール行ったんだけどさ。
またっていうか、
いや、
また海外的な意味で。
行
ってますね。何しに？
いやいや、お客さんがさ、仙洞佐藤に引っ越したっていうから、ちょっと会いに
行く。いやいや、もう、仙洞佐藤になかなか引っ越さない。
いや、仙洞佐藤に引っ越してさ、いや、おかしいよね。なんかまあ、節税とか言ってんだけど、うん、節税にならないわって言われて、なんでですかって言ったら、うん、家賃200万よって。
もう今、その口ぶりで誰かが分かりましたわ。
それは、そこに住む人が悪いんじゃないですかみたいな。俺のアドバイスが間違えたみたいになってるけど、
うん、
で、それが、アルファードで、そのさ、迎えに来てくれたんだけどさ。
はいはいはい。アルファードなんですね。
あ、車買ったんだ、みたいな。アルファード乗ってんすね、うん、みたいな。4000万だって。え？つって。
新車？
新車だけど、多分1000万ぐらいだ、日本だったから。
そう、うん、1000万今超えんじゃないですか。でもまあそんなもんですよ、ね。で、
関税がだから 200% とかなのか、だから3倍して、はいはいはい、で、免許を取るのに1000万ですよ。10年乗れる免許の。
うん、
でまあ、売れるからとは言ってたけど、もうゲレンデ買ったよね、その日ね。安いなと思って。
え？買ったっていうのは？え？
いや、俺が発注したよね。それを聞いて勇気が持ったよね。うん、
買ったの？
発注したね。
買ったの？
発注したね。
なんか話全部自分の方に持ってくじゃないですか。人の話してた
ら。いやいや、勇気をもらって。
結局買ったんですか？
買った。でも、ちょっとね、マレーシアから車で4時間半って聞いてたのに、なんか休日の渋滞とかで9時間半ぐらいかかってさ、
うんうん、
地獄、飛行機で来ればよかったと思って、地獄だよね。
あ、今シンガポールの話ですね。
シンガポール、
まあ、うん、今もう頭の中がゲレンデで乗って、あの、それはもう止まらなくて、エンジン止まらないから大丈夫だなと思って安心してましたよ。
いやいやいや、そうね、そうね、確かに、うん、なんかだから新しいのと古いのこう2台持ってね、
ま、え、何、売らないんですか？
売らないよ、なんで売るの？
またバイク6台、車2台。
いや、もうね。
ええな。
足悪いんで。
ええー。それを言い訳に何でもね、乗り物は。
乗り物はないという。
じゃあバイク乗るなって誰か言ってあげてほしいですけどね。
いやいやいやいや、足悪いからバイク乗った方がいいじゃん。歩かなくていいから。走れないから、バイク乗
った方がいい。もう何でもあり
だ、ね。障害者だから。じゃあそれで9時間かかった時に、こう、いろいろさ、暇だからさ、
うん、
メールとかを読んでないやつを、なんていうの、もう渋滞で動かなかったりするから、あの、はいはいはい、国境を越える時とか、見てたらさ、面白いメルマガがあったの。
うん。
こととことっていうね。
ネタにすんなよ、ここで。
俺、おもろいな、みたいな、ちょっと。
ここでネタにされたよ。結構初回の方ってやつですかね。
初回に、まあ2回ぐらいだね、うん、今。いや、おもろいよね。
あ、そうですか。ありがとうございます。
すごい照れてるけど。いや、なんか読まないから、メルマガって。
あ、そうですよ。読まなそうですもんね。
読まない。
うん。
いや、でもみんなそんな読まないけど、なんか、そう。なんかさっと見てたんだけど。
はいはい。
飽きてんな、みたいな。でもなんかちょっと、見ちゃうとさ、既読になっちゃうと逃しちゃうから。
うん。
うん。だから、あの、改めて見たら、あと、そう、ポリミリもなんか逃しちゃうんだから、それも聞きつつ。
全然いいです、あの、
遠藤職で、はい、はい、渋滞の暇つぶしをしたっていう、
ね。あ、なるほどね。具体の話ないの？
ないよ、ないよ。別に読んでねっていう。
あ、そうです。ありがとうございます。
いや、言って、結局なんか最後登録してないと届かないでしょ？
それはもちろんそうです、
ね。親切だから。
はい、
親切です。今までのリストに送れよと思うよね。
じゃポッドキャストのことはリストないじゃないですか。
あ、そうか、そうか。
そうですよ。はい。
あ、そうか、そうか。いやいや、でも面白いんでね。
ありがとうございます。
渋滞を暇つぶしに。
ちげえって。ちげえって。暇つぶしじゃないって。
絵文字が可愛いんで。
あ、そうですね。今時、絵文字使えたもいないですよね。
今時と、いや、そう、いや、面白い。ちょっと、可愛らしいんで、ぜひ。
ありがとうございます。はい、さあ、ということでね、今日の。
言ってんじゃねえよっていうね。
は
い。いや、なんでもないです。なんでもないです。
なんだって。うん。カットしておきます。ということで、いきたいと思いますが、ですね、今日は製造業の方ですね。いきましょう。はい。地方で小さな製造業をやっております。はい、最近古くなった機械を思い切って入れ替えたのですが、後で税理士さんから、この金額何ですか？と聞かれて、あ、設備買ったんですよと答えたら、じゃあ、計上しておきますねと言われました。
もう、こんなに何も、うん、そうなんだ。はい、はい。
正直、そういうのって事後報告でいいものだと思っていました。 でも周りの社長仲間から、そういうの事前に相談しないと補助金とか融資のチャンス逃すよと言われて、正直何をどう相談したらいいのかもよくわかりません。整理士さんとは毎月数字を確認しているつもりなんですが、なんか噛み合ってない感じがしてきました。結局こういうすれ違いってどこから見直せばいいんでしょうか。ね、なんか最近お見合いネタ多くないですか。
そうだね、
多いっていうか前回がそうだっただけ
です、ね、前回がそうか。いやでもなんかあるあるなんだろうけど、別に困ってないんならいいんじゃねえのっていう。
まあそう
ですね、なんかね、なんかその周りの社長から言われる問題はあるよね。なんかね、金利何パーセントとか日当いくらとか、
あ、
なんかもうそういうのさね。
でも横の情報が入ったことでね、気づかなかった
確かに。最近あれあるらしいよ、結構その YouTube で見たんだけどこれできないのみたいな。
ああ。
いやそれがまともな情報なら税理士の力不足だけど、結構さ、そのいやなんていう、客寄せ的にさ尖ったこと言う人もいるやん。
は
い
は
い、
ええー。
だからもうそれ脱税だけどみたいな、まあその脱税という節税のそのグレーゾーンはいいっていうグレーゾーンはやっぱ税理士ごとにもやっぱ違うんで、
うんうん、
多分ポリシーとかね。なんかこの間の税理士はロレックスとか。なんか社長が買ったもんは何百万でも経費にすんのに、預金残高が合わないことは許さないみたいな、その正義感がよくわかんないんだけど、なんかそれはもういいんじゃないのみたいなさ、俺からしたら適当な人なんだと思ったら、元国税だから強いから何でも経費にするみたいな、
おう
お
うおう、あっていう支援を、そういうポリシーで支援をされてる方がいると。
そうだから、俺がセカンドで入った時なんでこれが落ちるんですかみたいな、さすがに俺も雪崎500万とか入ってて、俺キャバ嬢に買ってるやんみたいな話やん。
いや、わかりませんけど。
いや、わかんない。なんでこれ、福利厚生費みたいになってるんだって。いや、社員に渡したとて、みたいな話だと、ね。でもこの税理士さん全部落とせるんです、みたいな。魔法使いみたいな人がいるみたいな。
いや、でもそれダメじゃないの。
いや、でも勝てば、いや、ダメだと思うよ、本質的には。だけど、勝つんだからいいんじゃねえのって思う人は頼むんだろうね、高くてもね。それは、はいはいはい、まあそれがでも、脱法かどうかっていうのは結構、でも脱法ハーブやってるけど捕まらないみたいな人だったら頼むかもしんないもんね。
ちょっと待って。
いや、わかんない。タイマーはやりたいんですけど、あの人に言うと捕まらないんですみたいな話でしょ。
だとやっちゃうって。
いや、違法だとは思うよ、俺は。
でも大体そうやって詐欺にやられます
よ。いや、そうだよね。
絶対儲かりますと一緒ですね、今の。
だから気をつけた方がいいんだよ。いや、そう、それぞれの価値観が違うから、
はい、はい、
で、この、ごめん、話が全然、だから、
でも、冒頭としては、周りに言われてね、今回気づいちゃったって話ですけど、
そう。だけど、別に知らなきゃよかったよねって話もあるよね、まあ、一つ。
うん、うん、
そんなに左右されんなって、幸せと、その、お得は違うよって言いたかった、まず。
幸せとお得の境目の話。
いや、お得だから、損したみたいになるやん。知らなかったら損したってならないんだ
よ。いや、でも補助金とかね、こういう融資とか金利とかそういったものって知っちゃった瞬間に大損した気分になりますよね。
いや、それでできてんだから、いいじゃん。まずね。それをちょっと一回伝えたい。どうしても。それでも、だから、だって、困ってるから補助金とか探すんじゃないのと思うんだけど。
うん。
だってやれない人のために国がサポートするんだから、で、これはまあ一つそれであんまり、その左右されない方がいいんじゃないの、経営の、その哲学みたいな話もあるんでね。
うん、
だからまあ一つか。で、ただ、ここでだから税理士さん、噛み合ってないのは、多分作業をする人だから、この顧問の先生は。まあだから言われてもと思うよ、もしこの人に事前に言ったとしても。
いや、言ってくださいよ。
買います。いやいや、買いますよって。先生買うんですっつったら、はいはいはい、ああそうですかって言うと思うよ。
同じなんですかね。じゃあ買った後に計上しておきますって。
俺は同じだと思う。だってもし俺そのなんかを提案する人だったら、なんで言ってくんないんですかって怒るでしょ。
まあ確かにね。
普通俺も怒るもん。
こんなことできたのにとか
いや、何勝手にやってんのっていう、そういう言い方が横柄だけど、俺はそう言っちゃうけど、うん、なんかね、先に言ってくれたらこうできたのにって言わない？
その頭があったら言いますよね。
あったら言うし、で、この人はだから言っても、この税理士は多分できないから、うん、だから今まで幸せだったんだから崩さなくてもいいよっていうのが一つ、さっきの話。別にそれでいいと思ってたんだから。
でも、
それを知ってしまってからどうするかっていうと、もう顧問税理士変えるしかないんじゃないの。いやいや、極論言うと、それをもう視野に。
両方極論ですね。
いやいや、それも視野に入れながら、うん、これってあったんじゃないですかとか、事前に言ったらどういう、だから言ってみたら、これ買わないけど、これ買うんですって。
ほう。
へーって言われたらもうダメだと思うよ。ああ、わかりました。減価償却何年ですって言われたらもうそれしかないと。でもそれはでもそういう契約なんですよ。税務処理をするよっていう人なんだから。うん。っていうのと、何をだから相談したいのかによるよね。で、こういうことが起きえないようにするには、やっぱその事業計画を作るとか、もうその、なんていうの、大層なもんじゃなくてもね、
はいはいはい、
今期こうやってやっていくっていうのを税理士と共有して、それで、返済がいくらあるからとか、キャッシュフロー回んのかとか、で、投資があるんだったらどうすんだみたいな話を、今年はこれを買うとか、投資ないですかと返済どんなんですかっていうのはさ、計画できるわけじゃん。その、事業計画立てるのは売り上げが分かんないから立てられませんみたいなこと言う人いるんだけど、世の中のビジネスってほとんど売り上げなんて分かんねえんだから、だから、いや、その目標値立てられないならやめたら、その波乗り、それ波乗り経営じゃないからって思うんだけど。
また懐かしいの出て
きた。懐かしくて今、実践中だから。
最近やってるか。
波乗り経営実践中なんで。
引き続きです。
そういうんじゃないんだけど、みたいな。なんか、その。
でも、ここってさ、その今お話サラサラとされてましたけど、結構、足元がまず、その帳簿の整備みたいな、てか月次が閉まるって話だと思いますけど、それが整備されてないと、そもそも計画立てれないし、でも計画を立ててちゃんとこうっていう頭がないと逆算できないんで、投資計画もね、その融資計画もっていうか、そもそも計画なかったら融資受けれないじゃないですか。
それを行き当たりばったり経営をしてるから、
ね、波乗り経営か、やっぱり
波乗りは違う、波乗りは違う、波に乗ってるわ。
これちょっと待って、行き当たりばったり、波乗り経営と行き当たりばったり経営の違いはどっちでもいいです。
いやいやいや、そうなの。すげえ大事なところだと思う。常に自流を見てるから、波に乗れる体制を取ってるから。だから計画とかもあんだよ大体、そうだけど、そんなにそこに固執しないっていう。
ちょっと待ってよ。ここ真剣に語られても。そこ論点、
そこ会社見学会で言う、力強くない、固執しない。波待ちなんだけど、ちゃんと準備はしてある、待ってるからね。
今度から大久保さんに何かを言われた場合には、いや波待ってるんですよって言ったら怒られるの。そうです。
あ、怒られない。俺そういう映画のシナリオを書いて賞をもらったことがある。
ちょっと待って、
波を待ってるっていう話を書いて19歳ぐらいで
賞もらったこと
ある、ある、でも映画監督になりたかったからね、でもいや、みんな見てるとこれは無理だなと思って、たやすき道を、資格というたやすき道を選んだ。
ああ、そして今、
だからストーリーが作れるのかもしれないね。
なるほどね。
で、だから、それをちゃんと作っていくときに、作っていった、まあ、例えば、その相談ができるからだよね。その相談をしたいかどうかと、自分でできてるからいいですよっていうんだったら、で、まあ、補助金はわかんないかもしれないけど、それはだから逆に言うと、もしかしたら補助金の専門家に話した方がいい。なんか買うとか、なんかのとき補助金ないですかとか、いうのは税理士の仕事でもないわけで、実際は。だから財務コンサルとして、税理士が機能するんだったら、補助金の話とか、融資の話とか、要は投資、融資の話も別に税理士の話、税理士マターじゃないから。
まあそうですよね。融資の話とかってできない方多いですもんね。
し、だってそういう契約じゃないから、そんな無理させないでっていうところと知らない。
税理士業界はなんか保護しだしてしま
った。保護したっていうか、それしかできないんだから、できるっていうのはバカというディスだよ。
別に。本当はディス
です、ね。先生たち無理しないでってできないんだから、どうせ。って思ってるよ。だからできる人もいるよ。だからそういうできる人に、できる、人をつけたいのか、じゃあその代わり金額上がると思う、もちろん。で、それに費用対効果あるのかっていうのをちゃんと考えてもらって、いいですって、自分でやりますって言うんだったら、雇わない方がいいって、この人でいいんだと思う、安いと思うし。
なるほど。
この人高いんだったら、もう何も、帳簿をつけるだけなんだなと思ったら高いなと思えば、いや、値引き聞いてもらうか、安いところにもう帳簿だけでいいですって言って、買えるか。それとも、もう事業拡大していきたいから、融資のことも聞きたいし、補助金も取りたいし、なんとかだしっていうんだったら、そういうのやれないんですかって分かれば、そうやれるところに変えるしかないよねっていうことで、だから未来共有できるかどうかと過去の処理なのかを、どっちなの、まず大枠で言えばって話じゃん。で、未来だけをやるんだったら財務コンサルだけで多分いいし、で、過去の処理は税理士っていう切り分けもできるし、まあそれがめんどくさいんだったら、まあうちとかはだから両方やってるけど、そのパッ、なんていうの、両方やるところ、
税財パッケージ、
税財パッケージみたいなのはやってるけど、まあ、その辺は、だから高いよ、それは。だって、2つやってんだから。
確かに。
うん。 でも2つ雇うよりは安いと思ってるけど、まあ、安いからじゃなくて、
でもそうか、なんか求めてるものとしては、うん、そのこの補助金とか融資のチャンスを逃したっていうことを求めるんであれば、普通の枠のこうなんかここがあれですね、そうそうそう、決められた税理士の仕事ではないっていう認識をしとかなきゃいけないわけ
です、ね、そう。でも税理士もやったりする人もいるし、まず悪いよっていう意味じゃなくてね、だからいろいろ言うと損してる気分になるけど、だから何も知らないのも幸せだよっていうのはまあ一つそうです。
なるほど。でもまあ知ってしまった以上ね
だからね、なんかでもさ、なんかそんな得したいって思うよね。
したいでしょ
う。そうなんだ。なんかもうちょっとそう、幸せってはそこにないと思うよ。うん、
確かにね。でもそうですよね。大久保先生なんてね、なんかキャッシュフローの話だけでね、お金がっていうならね、ゲレンデも別にいらないしね。
いらないよ。
ばっかり買ってるけど、幸せそうですもんね。
いらないもん買ってないよ。お金はないけど幸せで。
いらないの、いらなくないのか。
いらなくないよ。
いらなくないから幸せなのか。
そういう、いや、でも幸せ、ね、うん。いや、でもさ、うん、日本帰ってきたら寒くてさ、あ、やべえって。開墾植物しまわなきゃみたいなさ。
忙しい。
いやいや、そういうの幸せやん。
もっと心配する人いっぱいいますよ。
いやいや、開墾植物が、ちょっと最低気温10度切ってるやん、もう、と思って。自分は T シャツ着てんのになんか頑張って入れてるみたいな。そういう盆栽おじさんになりました。
いやー、本当にね。
まあまあ。まあそういう、その切り分けで、その切り分けを、ちょっと未来を一緒に語りたいのか、過去の処理頼んでんのかっていうのはもう分かりやすいから、まあそれは明確に話した方がいいと思う。顧問税理士さんと。
まあ、ということで、きちんと、うん、何ができてできないのか、対話を趣味にしようという基本的なところですかね。うん、
はい。
ぜひとも、また、ここで終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。